週刊ブルースクリーン。
お、爽やか。
関西のフレッシュ男子3人が身近なテーマを掘り下げて、明日のあなたが一目置かれる話題を提供するポッドキャスト、週刊ブルースクリーン。どうも、天野です。
溜めたな。天野さん、今ちょっとなんか面白いこと言おうと思って思いつかなかっただけの間じゃないんですか、それ。
黙秘。
黙秘権行使された。どうもおかんです。はい、ちょっと全然天野さんみたいに爽やかさはないんですけど、よろしくお願いします。
はい、
よ
ろしくお願い
します。
ヤンキー、ヤンキー、はいはい、はい、ヤンキーは置いといてですね、
はい、置いといて、
僕とおかんさんで盛り上がる話題の一つでですね、はい、ヘアーがあるんですよ。
ヘアーやばいっすよ、最近マジでやばくて。本当に
さらにやばいの。
いやー、なんかね、
そうやばいってない、
やばいやばい言ってるんですけど、ちょっとね、最近本当にさらにちょっとね、加速してる気がするんですよ。
加速
っていうのも、こうだんだんだんだん仕事の方でもストレスがたまるようになってきまして、
あー、
肩こりとともにこの頭皮の硬さがちょっと尋常じゃないぐらいなんですよね。モースコードで言うと10ぐらい勝てんじゃねえかみたいな。
モースコード、
あの、あとダイヤモンドぐらい勝てんじゃねえかみたいな、それぐらいのカチカチさですね。もう本当にもう、
もうやべえ、
カチカチですよ。いや、天野さんどうですか、お元気ですか、頭皮。
僕ね、あの、なんとかね、現状維持以上を目指して頑張ってます。
はい、
でこの前、あ、僕特にね、会社入ってからもう1年間ぐらいした頃が本当にひどくて、
はいはいはいはい、
あの、よくからかう動機もからかわなくなるっていう、
完全に完全にストレスじゃないですかそれ。
でなってたんだけど、
はい、
ハゲトークで話しました、あのフィンペシアっていうのね。
はい、フィンペシア、まあ、あの、え、300畳3000ぐらいでしたっけ、何でしたっけ、
6000ぐらい、
6000か、ね、超安いの、
まあ、早い話、投薬治療してるわけですよ。
はい、
で、また本トークでも話すんですけれども、うん、この間その会社の同期の結婚式があって、二次会から呼ばれて行ってたんですけれども、うんうんうん、まあ、そこで当時を知る同期たちと会って、
うんうんうん、
で、あれ、天野お前攻めたなーって、
ほうほうほうほう、
お前攻めてきたやないか、すごいやんかって、
ほうほうほうほう、
だからちょっと増えてるらしいの。
あ、ほんまですか、
うん、
それを攻めるって言うんですね、世間では。
そうそうそう、俺それ逆に、え、攻められてもないのみたいな。
僕もね、
どっちどっち、
さっき被害妄想が激しいんで、あ、そっちかと思っちゃいました。あ、違うんですね。そうそう、むしろこう本当に攻めていってる感じの、うん、
で、その子はもう身長180センチ以上ある、すごい背の高い、
あー、もう、うん、はい、上から俯瞰で、はい、
そうそうそうそう、しかもイケメンってやつなんだけど、だから俺の場合は上から見えちゃうから、そうです、ね、分かるのって。で、あ、天野ちょっとひでえわって、もう俺声もかけれん状態やったけど、今やったら言えるって言われて、うん、あ、
よかった。いやいやいや、戻ってきたもんですね、すごいですね。
そうそうそうそうそう、
聞くんや。へえ、いや、天野さんその例のやつ、うん、超安いじゃないですか。
超安い、超安い、
超安いですよね。だって年間6,000〜7,000円ぐらいってことですよね。
そうそうそうそう、
1日1錠で300錠で6,000円でしょ。
うんうん、
いや、本当なら1ヶ月あれ1万円ぐらいするやつなんですよね。
そうそうそうそう、同じ成分のね。
いや、ちょっとかなり気になってて、どうですか、その他身体的に影響って本当にないんですか、実際のところ。
基本ないです。
ほんまですか。
ほんまにない、感じてない。
なんかそういうのが衰えるとか、そういう
ないないないない、
ホルモン的に、おっぱいが出てくるとか、そんなないんですか。
ないない。
なるほどなるほど、すごいな。ちょっとマジで気になってるんですよ僕それ。でもただでさえ最近ちょっとやべってなってるんで、本当に。
いや、もうやるなら今しかねえよ。
うお、考えるわ。大阪どうでしたっけ。
大阪ど
う、もう覚えてますよ、もう本当に。あの話一番僕覚えてますからね。
結構ね、このね、そのハゲって結構やっぱこう男たちのテーマですごく誰でも話せるじゃん、うん、
はい。
この前、あの、おかんさんの合唱団がやったコンサートに行かせてもらった時も、
はい、
久々に出会ったその合唱団の方と、
はい、
あのハゲのトークで再度また盛り上がるっていう。あの時ハゲの話しましたよねとか。
ほんまかいな。ハゲの話しましたよねって盛り上がります普通。すごいな。
そうそう、盛り上がる盛り上がる。
僕の知らないところでそんなトークが盛り上げ、広がっていたとは。
そうそう、でもこうね、やっぱ一つのこう同じ悩みを抱えるものとして、
まあシンパシー感じますもんね。
そうそうそう、うん、被害者の会じゃないけどさ、薄毛の会みたいな。即席で作られるわけよ。
もうその場でねパッと分かりますもんね。
そうそうそう、
確かに。もう本当に外見で、あ、俺この人は俺の味方だって分かる時ありますもんね。
そうそうそうそう、いや、どんな性格のやつでも大体同じ薄毛の人はそれだけで一応仲良くなれる気がする。
なれますなれます、本当に半端ないですね。いやー、
だからね、そう、活用していくんだよ。もうどんどん出していくわけ。だから部長とかと話すときでも、いや、僕こういうことやってましてねって話をして、めっちゃ盛り上がるわけ。
すごい。いや、ちょっと僕それは、感動しました。今後ちょっとこの、最近進んできた萩を生かして。そうなんだ。いや、でもやっぱ天野さん回復されてたんですね。
そうです。
割と1ヶ月に1回会うか会わないかぐらいのスパンで会って喋ってるんで、うん、あんまりそんなに意識して、見てなかったんですけど、
まあ、残念ながらふさふさというわけにはいかないけどね。いや、まあでも、マシになってるんじゃないんでしょうか。
いや、いいじゃないですか。その治療してるってことが何よりね、それでも俺は改善してるぜっていう自信にもつながりますしね。
そうそうそうそう、
すごいな。いい話ありがとうございます。ちょっと私も本気で考えますわ、ピンペキア。
ぜひやってみて。これね、もっとやろうとしたら、ミノキシジルとかっていう、なんか、液体みたいな、つけたりするやつやったかな。
はい。
あるんだけど、それは、なんか、体毛が濃くなったりとか、副作用もマジであるから。
あ、そうなんですね。
僕はちょっとそこまで手出してないけど、それやるとマジで生えるらしい。
ああ、そうなんですね。わかりました。
まずはフィンペシアからね。ちょっと今、円安だからさ、ちょっとどうなってるかわかんないけど。
あ、そっか。
輸入だから。
輸入品だからガチで関係あるんだ、
う
ん。
値段ちょっと変わってそうな気するけど。
じゃあ、下手すると、円高の時はなんか300錠で、5000円とかで買えてたのかもしれないね。すごいな。
ちょっと行ってみようか。
お。さあ、今おいくらだ。大阪堂。
大阪堂。で、値段でちょっと上がってると思ったよね。
結構そんなに頻繁に変わるもんなんですかね。
うん、やっぱその都度買うから相場が変われば変わるんじゃないの。
うん、なるほど。
思ったりするんです
けど、それにしても安いな。
今はね、100畳3000円
お、値段上がってるんじゃないですか。
上がってるなというか、前僕買った300畳のセットがパッと出てこないぞ。
お、
あれ、うん、ちょっと値段上がってるわ。
天野さん、これ買いだめしとかないとダメですよ。
あ、だからマジで上がってるかな。
おお、
あ、上がってる上がってる。僕ね、1箱100畳のやつを3箱買って、6000円の後半台だったんだけど、
はい、
今見たら7449円になってる。
おお、そうなんですね。いややっぱり、でもそれだけ人気があるってことなんでしょうね。そんだけ値段上げても誰も買う人がいるから。
うん、まあ、すごいね、すごいね。
円高になってるっていうのもあると思います。円安になってるっていうのもあると思いますけど、すごいな。物の値段は上がっていくな。下がるのはもうせいぜいガソリンぐらいですね、本当に。
あ、そうだな、そうだな。すごいな。だからいろんな薬売ってるな。
いや、確かにそうですね。
これすごいよ。だってなんか育毛だけじゃなくて、いろんな検査キットも売ってるしさ。
私そのさらっと今天野さんが多分見てるページと同じところを見て、
うん、
えって思ったのが、
うん、
抗がん剤売ってません？
売ってる、本当だ。
これ大丈夫かよと思いますよね。
ジェネリック。
うすげえな。
すごいな、これはすごいな。
すごい世界だわ。もうこんな感じで薬がネットで買えちゃう時代なんですね。
ね、
うん、
本当に。
あと僕もう一つ気になるのが、
うん、
記憶力早期力の向上剤。これめちゃ気になりますね。
これなんだ。これは
レシチンが入ってる。
あ、レシチン、なんか聞いたことあるな。
学習や記憶、睡眠、脂質の代謝に関わっており、肝臓を保護する働きがあると言われている。
本当かよ。
本当かよ。
しかも安くねえな。なんか試してみたい気もするけど、そもそも記憶力を確認するような機会があまり日常の中でないな。
あ、確かに。
そのせいではなくなっていってる気がするけど。
確かに。いや、私最近逆にちょっと記憶力が上がってきてるような気してまして、
ほうほうほう。
っていうのも、自分はこう仕事の中で営業してるわけじゃないですか。 結構なんでしょう、お客さんがなんてあの時言ってたかなっていうのを思い出すタイミングっていうのは結構あるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
そういうことをやってるおかげで最近なんかくだらないことでもなんか覚えてたりしますね。
あ、すごいね。
差し飲みで先輩と飲みに行った時に、
うんうん、
あの男の先輩ですけど差し飲みで飲みに行った時に、
うんうん、
あの先輩が飲んだ、お酒の、種類とか1杯目がビールで2杯目で確か日本酒行かれてあと2杯はビールだったなみたいな、こんなくだらないこと覚えたりするんですよ。
それはすごい。
逆にあの実際に喋ってた内容とか忘れたりするんですけどなんかおかしいなと思いながら、でもなんか記憶力は上がってますね私。
あ、いいねいいね、
はい、まあどうでもいいや
、
そうですね、そういうお話です。はい、
すごいな。
かまあ天野さんはね記憶力じゃなくて頭の中じゃなくて頭の外の方が良くなっているということで非常に羨ましい限りですよ。僕記憶力上がってるのにハゲてきてますからね、本当にもうシャレになんねえよマジでよ
どっちがいいかな。
いやいやいや、
どっちがいいかな。
いや天野さん別に記憶力そんなに下がってるわけじゃないと思うんで。
どうせのもともと悪いからでも本当に言われた、なんかもう下半身というか頭から下はお金払えばどうにかなるけども、
はい、
頭の方はどうにもなんねえからなって。
中身ですか。
あ、じゃない、あの髪の毛、
髪の毛の方かなるほどなるほど、確かにそうですね。
あの結婚式の時にかけとったら大変やぞとかって
耳が痛い、耳が痛いよ
で同期がちょっと話してたんだけど、
はい、
前結婚式に行った時にちょっと少し年のいった男性で、
はい、
早い話ハゲてたの、
はい、
で
早い話
が美容師さんがめっちゃ頑張ったらしくて、はい、なんかすごいなんかものすごい髪型になってうまいことカモフラージュされとったんやって、
はいはいはい、
なんやけど二次会の頃になったら汗でどんどんふやけてきてどんどんハゲが見えてくるっていう
ハゲあるあるじゃないですか結構朝シャンとかしたりするとこう朝は調子いいのにだんだんだんだんね、
あ
油ぎっしゅになってきてベタベタになってくるみたいな、あるあるですよ。いやちょっとフィンペシャマジ考えますわ
はい、
すげえな本当に。
だって1年間で1万円しないんだよ。
そうですね、
全然ありだろ。
ありありです、ありです
なあ。
ねえ、そんな
臭いもないし水で飲めばいいだけ。
ほんまかいな、そこ心配は。
ほんまほんまほんまほんま、走るときは一緒や。
そうですねそうですねなるほど、いやためになるお話ありがとうございます。
はい、はい、
それでは本題の方に行きますか。
はい、行きましょうか。
はい、
はい、
週刊ブルースクリーン。シンクロ率上がってきましたね。
ちょっと上がったね。
噛みましたちょっと、はい、
今見た、
はい、
ということでね、本題なんですけれども、
ほ、
先ほどちょっと言いました結婚式の二次会に行ってきまして、
うんうんうん、
まあ、それは別にどうでもいいんです。それ自体では
今回はなんか二次会だけですか。広いとか行かれる、
広いは呼ばれずに二次会に行って、うん、可愛い子がいるかどうかっていうのを一生懸命見るっていうそういう仕事をしてました
いやいいですね、いい仕事ですね、うん、でもお給料ないでしょそれ。
給料ない ね、
ね、下手すと8000円ぐらいで、ね、
7000円取られたね。
ああまあ
そういうことだと思う、ね、うん、
うん、
でもう可愛い子いないかなって見て、
はい、
まあ、早々に僕はご飯一生懸命食べる方向にシフトしましたけど
はい、
これは俺では太刀打ちできんわと
なるほどなるほど、そうですね、可愛い子を探した結果自分が惨めになるやつですね、よくある。
そうそうそうそうで、
なるほど、はい、
まあそれはいいんですけれども、
うんうん、
ちょっと男の子の方、新郎の方の僕会社の、まあ、つながりで、うん、呼ばれたんですけど、ちょっと頼み事を
あります、頼み事
されてまして、
申し訳ないけどちょっと金貸してくれっつって、
そうそう、どうしても式上げるためにあと50万足りへんねん後で返すから、
お前結婚すんなそいつはもうい
や増やして返すから
任せてくれ、
50万あればもう一勝負できるんや
競馬か競艇か知らないですけど、やめてやめて、も
パチプロみたいなやつなんだけど、
ほんまかいな本当にパチプロなんですか？
本当にね、あのそれで稼ぐときある。
あーすごい。
確かお父さんか誰かがほんまにギャンブラーじゃなかったかな。
うわすげえすげえ当たらずとも遠からずの話になりましたね。すごい。
で、あのまあそいつが、結婚式の準備を一生懸命やってくれた奥さんに、ねぎらいの意味も込めて感謝のムービーをサプライズで送りたいと。
あ、
うん、天野ちょっと編集してくれって。
わあ。
では編集、いろいろ写真だとか、映像だ、ビデオレターだとか、そういうのがあって、まあ頑張って編集してお渡しして。まあ、結果から言えば、あの、新婦は、あの、号泣してくれたんで、僕は、ああ、よかったよかったと。
号泣ですか。
よかったよかった。
うおーつって。
会場のクラスがパンパンって、そんなことねえよ。俺ら逃げるわ。
エヴァンゲリオンの暴走みたいな。
そうそうそうそうそう。
おーみたいなではなくね、
まあ、
号泣し、いやでも自分で作ったものがこう、まあ、あの素材集められたのはもちろん旦那さんとかなんでしょうけれども、その編集されたものが、人の心を動かすってなるとかなり嬉しいものありますよね。
そうそうそう、もう俺会社ではこんな感動なかったわっていうぐらいの気持ちになって
そうですよね、自分
にしようかなっていう、そうそう、自分のやったことでね、こんな直になんかすごい最高の反応が見られるって思う、なんかすげえいいなと思って。
いやすごいですね、今回のビデオレターっていうのは。それは、本当にどういうメッセージだったんですか、感謝の。
本当ね、まあ、旦那からのメッセージがちょいちょい挟まるんだけど、
はい、
まあ、今までありがとうだとか、うん、ちょっと作ったね見てねみたいなのから始まって、うんうん、で、新婦の友達がいろいろメッセージ持って写ってる写真を順番に出していって、
うん、
で、最後に、新婦の家族が、うん、あのビデオレター的に喋ってくれてる、送る言葉みたいなのをやってるやつを挟んで、その後に、新郎からの最後のメッセージ、まあ、幸せな家庭を築いていきましょうみたいな。
いやーいいですね。
そうそう、まあ、オーソドックスなね、あのちゃんとした構成、うんうんうん、でもそれもその同期が、ちゃんと指定してくれたから作れたんだけどね、うんうん、
やっぱりその結構奥さんもかなり感動に至ったっていうことですけど、
そうそうそうそう、うん、
結婚式を作るって時間がかかることみたいですね、どうも。
ああ、そうだね、
手間と時間が、その人によっては本当に6ヶ月前に、まあ、結婚式予約して、
うん、
そこから、まあ、毎週土日のどちらかこうなんか打ち合わせをプランナーの方とされたりして、
うんうん、
まあ、服の試着から、会場のサイズから、誰を呼ぶ誰を呼ばないだから、
うん、
なんかもういろんなことを決めないといけないみたい、それが本当に大変みたいですね。
だよね、はい、すごく時間かかるからな。
だからこそのこの感動があった。
そうそうそうそう。でも特にその反応見てたのよ、どういうところでグッとくるかなって。僕カメラも持ってきてたから、
ははは
ズームで奥さんの顔も超アップで映し出しながら、どういう反応するかっていうのをこうチクチク観察しとったんやんか。
どこで来るんだと俺の作ったこの作品のとこで来るんだと、
どこで来るんだって。でまず最初にムービーがサプライズで始まった時は、はい、本当嘘みたいな感じで驚いてて、
はい、
で友達のメッセージが、あ、写真が出てきた時にすごい喜んでたのね、
はい、
で会場もわって湧いてて、多分有名な人たちがいたんだろうね、
あ、
人気者が、
あいつだあいつだみたいな、
そうそうそうそう、俺ら誰やねんって俺らが見てるんだけど
まあそうですよね、
まあ会場が湧いてで、うん、まあそこは細かくは言わないけど、iMovie とか Mac のソフトで、
うん、
そういうビデオレターというかスライドショーを作った時に、まあ、あるポイントを押さえて作ってあるので、ね、ああいうのって、
ほうほうほう、
でそれを僕も同じように適用してやってるから、
ほうほうほう、まあまあ、
簡単に言うとストップさせないってことなんだけど、ね、
ストップさせない、
うん、写真を写す時にパッと出て止まったままだとダメなの、
はい、あ、そうなんですね、
1ミリずつでもいいから、1秒1ミリずつでもいいからちょっと左に動かすとか、
あ、でも確かにああいうこうなんて言うんでしょう、思い出のアルバム集みたいなやつとかでこう、
うん、
自動編集でポンポンポンって入れてムービー作ると、確かにペラって出てきた動画が微妙に斜め上にボワーって動いたりしますよね。
あれすごくポイントみたいで。
そうなんですね、
やっぱこう動いてるっていうことで見る側の集中力が維持されるね。
おお、そうなんですね。
そうなんです。
すごい勉強になるな。ああ、なるほどなるほど。でも確かにそうなってます、
ポイントです。 で、これを、うん、じゃあ、横に動かすか縦に動かすかとかっていうのは、
うん、
僕はちょっと理論が頭の中にないから、写真の構図とかそういう勉強も少ししてるから、うん、それに合わせて適切なのを選んでるって感じ。
ああ、なるほど。感覚的に見て、うん、これはちょっと右寄りになってるから、じゃあ右に左に動かそうみたいな感じ、見た感じでですね。
そうそうそう。
ああ、なるほど。で、
同じ向きに動くやつは連続はさせないとかね。
ああ、なるほど。すごいな。いやいや、確かに言われてみればそれは全くその通りな気もしますね。
うん、
うん、止まってたらこう、なんて言うでしょう、ただ単にこうペッて変わっていくスライドショー見てるような感じになっちゃいますもんね。
そうそうそうそうそう。
ああ、なるほど。
そこすごく大きな違いなので、頼まれてまた作る方、他にいらっしゃったら、聞いてる方ぜひちょっとやってほしいなと。
うん、
iMovie のすごいとか、そういうポイントを自動で全部押さえてくれてるってとこなんだけどね。
なるほど。勝手にしてくれるんですね。
そうそうそうそう。
たまにいい感じの動画に写真入れたら、仕上げてくれるんで、それを Facebook に上げる方とかいっぱいいますもんね。
あ、あるあるある。
で、よくよくよく観察してると、 BGM 全部一緒みたいな、
あ、
構成も全部一緒みたいな、
そうそうそうそうそう
みたいな、なんか可愛げのあるなんか BGM がずっと流れてるみたいな。
そうそう、うん、でもね、そこがやっぱり機械の限界で、本当は、うん、メッセージの長さとか、うん、その内容とかによって、うん、フェードインをどのぐらいの秒数で完了させるかとか、こう微妙な調整が必要になってくるね、
うん、
本当は。もう1秒ぐらいでスッと消えるのもあれば、なんか2秒ぐらいかけてゆっくり消えていく時が必要な時もあったりするし。
ああ、クライマックスに行けば行くほどちょっとこう、
そうそうそうそう、
名残惜しくゆっくり消えていくみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
で、曲の大きさとかもちょっとね、変えてみたりとか。
ああ、そうですね。
だから写真の後で、最後に一言入ってから、
うん、
文字が出てから、その家族のビデオレターが出てくる構成だったんだけど、
うんうんうん、
その、写真が終わってから、最後にが出てビデオレターに移る直前のところまでは、僕曲をちょっとずつ大きくしてるの、音を。
おー、
でそうすることで、おーおー、なんかすごい盛り上がってきて、次何が来るんやっていう期待が高まってくるんやんか。
音楽で言うとクレッシェンドですね。クレッシェンド。
そうそうそう、ダンダカダンダカダンダカダンダカダンダカみたいな上がっていって、で、うん、最高潮になった瞬間に曲をガッと落として、
お
ー、でそれもビデオレターの映像が一瞬出てから落とすの。
あ、音楽で言うとフォルテからのスビートピアノですよ。
ああ、なるほどね。
分かんないと思いますけど。
全然分かんないけど、はいはい、ああ、そうなんだ、
うん、
で、まあ、そうすることで何が来るんやって思っとったところで、家族の映像が来るって普通思ってないから、
うんうんうん、
友達の流れやしさ。
そうですね。
でしかも最後にって、最後が一体何なのか分からへんからさ、
うんうんうん、
いきなりそこで家族がポッと出てくるから、すごい、なんていうかな、ギャップが生まれてびっくりするわけよ。
なるほど。おう、
で基本ギャップを作るっていうのが面白い、映像とか、まあ、何でもそうだけど面白いものの一つのポイントなんだけど、
うんうんうん
うん、でそれで奥さんはまあちょっと、あ、嘘マジみたいな感じでちょっとびっくりするわけ。
え、みたいな、いつ撮ったのみたいな、
ね、そうそうそうそうそうそうそう。
で夫がその家族と会ってるっていうことがちょっと結構ドッキリだったりするわけですよね。
あ、確かにそうだよな、
個人個人で、
うん、そうそうそうそう。でまあ家族のメッセージが流れて、
うん、
びっくりしてこう心が揺れてるからだと僕は信じてるんだけど、
はい、
グッと来てるわけですよ、
あそこで、
うん、でも最後にお母さんの言葉が出るところでも最高潮、涙ぐみ始めるっていう、
あおーっすね
で最後それが終わってから、新郎のメッセージが流れて、
うん、
2人のなんか前撮りした結婚式の前撮りの写真みたいなのが出てから、今日の日付がポッと出て最後全部消えていくっていう構成なんですけれども、そこもちょっと一手間かけてまして、その最後のメッセージ、ビデオレターが終わってからメッセージを出すところは、うん、ちょっと音をエコーを少しかけて、
うん、
響かせてるのね。曲としてもちょっといきなりアコースティック調になるというか、ピアノだけのなんかシンプルな音になるから、
うんうんうん、
なんか、なんていうかな、そのエコー響かせた方が心にすごく響きやすい印象になるんやんか。
うーん、
もう泣かすポイントやから、もうそこは徹底的にそういう雰囲気にしようと思って、
お、
ちょっと曲をいじって。
すごいですね。いやー、なんか多分その短い動画なんでしょうけど、その中にはすごい考えられたなんかテクニックが入ってるんですね。
結構いろいろね、そう考えて出してもら
って。すごいな。いや、いいですね。
で、
それを、うん。
そうそう。で、最後のダメ押しの、やつが、日付が 2015年何月何日って出るんだけど、
うん、
そこもちょっとピカッと光らせて出すようにした。ちょっと調べてな、やり方を。
おー。
なんでそうしたかっていうと、
はいはい、
女の子ってすごい記念日大事じゃんって、結婚記念日とかすごく大事な日やんか。
うん、
だからそこが、その前提でいくと、やっぱその日をちょっと強調した方がいいかなって思ってさ。
おー。単なる1月17日じゃなくて、
そうそうそうそうそう、
2015年1月17日っていうのはその人生の転換期の中でも一番大事なキラリと光る一日だったんだ。
そうそうそうそうそう。
お
お。だから最初はパッとフェードで出すつもりやったんやけど、
はい、
ちょっとなんかエフェクトあった方がいいなと思って。
うわーすごい。よくそこまで考えられますね。
そうそうそう。
もう乙女心をどれだけ理解してるか。すごいですね。そら恋みくじ大吉やわこれ。
いやでも楽しかったよ。結構ラジオでやってることが生きてて、
はい、
そのエコーをかけるとかっていうのも、
うん、
このラジオの音を良くするために導入したソフトの、ま、機能を使って簡単にできたし。
おお、そうなんですね。
うん。まあ、その曲をね、なんか、僕が使ってるそのプラグインなんだけど、
はい、
音源に当てて、選ぶのね、なんかこれは、なんか CD 用の音にするだとか、
はいはいはい、
アコースティックの音にするとか、なんかロック調の音にするとかってすると、うん、多分自動でそういう音楽に、よく使われている音域の音を強調したりとかするのね。
ああ、なるほど。
っていう中で、適切なやつを僕は選んで、そういうのをプリセットって言うんだけど、そのプリセットの中から、はい、これっていうのを選んで、曲を少し化粧してもらって。
ああ、聞いた感じで合ってるのを。
そうそうそう、うん、やったりだとか、そのビデオレター。これね、僕別でまた記事書くつもりなんだけど、
うん、
ビデオレターってすごくね、映像もなんだけど、音が悪いの。今までいろんな依頼をもらっていっぱい作ってきたけど、全部音悪いの。なんでかっていうと、
うん、
スマホとかで撮って、当然マイク外付けじゃねえから悪いし、
ああそうですね、
でしかも複数人映るんやったらそれだけ後ろから撮ろうとするじゃん、
う
ん、
そうですね、
ってことはマイクがなければそれだけ、周りの音も入ってきてノイズが入ったりするし、
ああ確かに、でも映像の中にマイクなんて入れられないですもんね、
入れないから、そうそう、だから僕もじゃあどうやって綺麗に撮るねんって言われたら、うん、もうカメラ自体にマイクをつけてやるしかないね、手前に追っかけていかないからさ、喋るし、
うんうんうんうん、
だから普通そんなねマイクとか持ってないだろうし普通の人、うん、っていうのでやっぱ音が今回も悪くて、音がまずちっちゃいのはね、だから大きくしたらノイズも大きくなっちゃってザー
ガサガサになりますね、
うん、どうしようかなっていうなるんだけれども、それも、また別のソフトなんだけど、
はい、
普段のトークのノイズがどうしても入る部分があるので、
はい、
まあ、それを落とすためのソフトっていうのがあって、
はい、
結構いいやつでそれを使ってノイズを落として、でそこから、音量をギリギリまで上げてっていうのをやってます。
いや超有効活用されてるじゃないですか。
そうそうそうそう、めっちゃ便利。
あ、そうなんですね。なんか最近天野さんそのソフト導入されて、
うんうん、
で僕らのこの収録でもちょっとノイズとかも消して綺麗にね化粧してくださってるんですけど、
はい
ね、それが本当に動画の方にも生きてるんですね。
そうそう、特にその音はマジで大事
大事ですね。心に響く聞かないってありますもんね。
で結構ねその結婚式のムービーとか YouTube とか上がってるの見ても、
うん、
音が残念な場合が多いの。そういうビデオレターとか
映像は綺麗なんだけれども、
そうそうそうそうそう、
うん、
でそのウェディングムービーとか僕もちょっと正直仕事としてやってみたいなっていうところがあって、
うんうんうん、
まあ依頼を受けてね、うん、やりたい、うんうん、ちょっと挑戦したいなと思っていろいろ調べてるんだけども、
はい、
だいたいそういう細かいとこまで面倒見てくれないからさ、見てたら。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、需要がありますね。
そうそうそう、結構、ここは、てか、手間かかるからね、コストに合わないんだと思うよ。本来やろうとすると。なんか、でも結構安いんだよね、ああいうの、こういうの、なんか、2万円とか、そのぐらいでやってくれるんだよ。
安っ。
だから、テンプレートがあって、もう、うん、写真入れたらもう完成みたいなのが、もともとあって、
うん、
それに素材を提供してもらって作るだけだと思うね。じゃないと会社としてそんなサービス提供できないと思うからさ、
無理ですよね、
うんうん、だからそこが僕やったら何やったら撮影も行くし全部お化粧もするしかつオーダーメイドでその写真そのコメントにぴったりのタイミングで映像を作りますよみたいなことをできるからさ、なんかねちょっとやらせてほしいなって思うんだよね。
いやいいですね、
うん、いや楽しいよこういうの。 ぜひね、あもう大変やなと思いながら作るんじゃなくて、どうやったら、あそもそもこのムービーの目的って何やろっていうところから考えて、
わ
で、その受け手が目、うん、目的をちゃんと明確にして、うん、それを達成するための演出構成を考えていくっていう、すごい楽しいと思う、そういう作業。
いやすごいですね。なんか天野さんのお話聞いてると僕もちょっと作りたくなってきましたよ。全然なんか作れないですけど。
いやいや、
いやすごいな。
うん、
いやなるほど。では勉強になりました。いやまあ勉強になったことなかなか生かすチャンスがないんですけど、僕の場合天野さんですらちょっとあんまりない、ないぐらいですもんね。
あんまりないな。ようやく、うん、でもこういうのやっぱりな、その、うん、言ってかないとダメ。俺はこういうの得意だからとか、その好きだからやらせてくれっていう。だ僕も最近もう LINE の名前のところでもなんか撮影とか編集請け負いますって書いてるし、
うん、おーすごい。
Facebook でももうやりますみたいなことを言ってるし、
おー
会社の人いるけど気にしねえ、もうやりますって。
いいですね。
うん、
いやそういう趣味でこうなんか、うん、されるのすごいなと思いますね。
純粋に投資額がすごすぎるからもうそういうのせな取り戻せへんっていうのもあるけど
それは完全に僕はもう否定できませんね青野さん軸たびに機材増えてるから、このラジオでも何回か喋ってるけど本当にすごいからな、うん、じゃあまあ僕の時もお願いしようかな。いつになるか知らないけど、
うん、見てください。もうこういうまず友達からやっぱね依頼をもらうっていうのはすごく大事だから、
ね、そうですね。
そこで経験値を積ましてもらって、
はいはいはい、
そうそうそう、さらにやっぱ第三者からでも
依頼
を受けて取らせるようになっていくっていう、
うんうん
うん、
そうですね。それを例えばまあ知り合いだけでも Facebook に上げさせてくれみたいな感じになる、なるとね、それはそれで一つの宣伝にもなりますね、
うん、そうそうそうそうそう、
いいですね。いやーすごいな天野さん、なんか趣味をその生かされてますね。なんかさらに先に先にと、いやーすごいな。
そうそう、
うん、はい、大変勉強になりました今度からちょっとそういう視点で見てみます、ああいうメモリアルな動画を。
ぜひ、
う
ん、結構勉強になるよ見てたら、
うんうん、
あこうやって考えて撮ったんだとかこうやって作ったんだっていうのを。
僕の中でその写真をこう動かしてるだけで全然雰囲気変わるっていうのはなるほど納得ですし、でも今まで全く気づかなかったですし、
うん、普通は意識しないと思う。
いやしないですね
ちょっとこれは本当に企業秘密じゃないけど、すごい仕事の上でも多分大事なことだと思います、うんうん、ポイント。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日は今週はこの辺で会いましょう。
ありがとうございました。勉強になりました。
See you next time。
週刊ブルースクリーンではリスナーの皆様のお便りを募集中と言い始めてからもう早4ヶ月全くお便りが来ない。話してほしいトークテーマとか感想とかアドバイスとか、いやもう誹謗中傷とか何でもいいんで、とにかくお便りくださいよ。あなたの一言が我々のトークの世界を広げます。ブログのコメント欄にぜひぜひお書き込みください。ツイッターやメールでご返信いただいても全く構いません。お願いします。